どうも、ラフでございます。人にはですね、まあ、大好きな場所と言いますか、なんて言うんでしょうか。自分のね、居場所っていうのがね、あると思います。まあ、職場、家庭、学校、サークル、部活、まあまあ、行きつけのお店等々ね、人によっては、何箇所もね、居場所のある人がいるのではないでしょうか。で、この前ね、ジュニアの学校で事業公開がね、行われていたので、ホイホイと行って参りました。まあ学校に着いた時、まあちょうどね、授業と授業の間のね、いわゆる休み時間で、まだね、授業もやってないということで、教室に入るには、ちょっと早いかなと思いまして、あ、そうだと。あのジュニアのね、吹奏楽部の先輩で、ほんとね、演奏中にね、楽しそうにね、笑顔で輝いている、まあパーカッションのね、先輩の顔をちょっと見たいなと思いまして、この女の子なんですが、まあ、センスのね、塊と言いますか。まあ、ほんとね、音楽をやるために生まれてきたような JK ですよ。このドラムをね、叩いてるときはもう楽しすぎてか、ずーっと笑うとるんですね。なことでね、またね、あの笑顔をね、見にね、3年生のね、教室のあるフロアへと行きますが、まあ、この先輩がね、何組なのかはね、知らないんですよ。で、まあ、どこかなってね、教室を一つ一つ回ると、ちょっとね、完全にね、不審者になってしまいますし、休み時間もね、そない長いわけではありません。これちょっと厳しいなと、会えへんかなと思っておりましたら、いました。教室の一番前の、このね、入り口の扉側の席に、先輩が一人で座っていたんですね。奇跡ですよ。で、まるでクラスのね、生徒の保護者かのごとく、その教室に入り、先輩どんな感じかなって見ていたのですが、なんと、ぼっちでございます。まあまあ、たまたまかもしれませんが、おとなしく一人で座っておりました。まあ、確かにね、芸術のね、この音楽のね、才能は抜群なんですが、まあ、あまり人付き合いの方は得意ではないのかなというような感じがするわけです。しかしね、吹奏楽部では、まあ、コンダクターとして、全体を引っ張り、定期演奏会ではね、演奏しながら最後の方は大粒の涙を流したりね、非常に感情豊かで、そしてね、ドラムスティックを持てば、笑顔でね、ノリノリなわけなんですよ。で、あ、そっかと。あ、彼女のね、居心地のいい場所は、まあ、吹奏楽部なんだと。あ、この教室ではないのかもなって、まあ、ちょっと感じました。まあ3年生になってね、水部を引退してしまったこの先輩はね、まあ本当にね、寂しかっただろうなと、もうちょっとね、あ、切ないなって、ね、しかしね、まあこれから受験を、無事に終えて大学に行けば、またあのね、楽しい場所に戻れます。ね、とにかく、この1年間はね、勉強を頑張ってと、私は心で応援をいたしました。ね、まあそんなことを言っても、でもやっぱり、いつもこの先輩には笑顔でいてほしいと思います。あのドラムを叩いていた時の笑顔に常になっていてほしい。そんな彼女にこのメッセージを送ります。ドラムスティックでいつかあなたにツンツンされたいの。はい、始まりました。一人笑い第65回ということで、この番組はずっと笑っていたいねのスピンオフ番組として、私、ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いや、しかしね、願えば叶うとはよく言ったもんで、先輩の顔が見たいと思ったらね、すぐに見つかるんですから、非常にね、不思議でございます。で、まあまあ、そうこうしているうちにチャイムが鳴って、授業が始まりましたので、私はジュニアの教室へ行くわけなんですが、行われていた授業がなんと保健体育ですよ。しかも内容が性教育でございますね。異性とね、初めてデートした年齢のアンケート結果をまとめたグラフだったり、相手が、性行為をね、求めてきたらどうするのかとね、これまたアンケート結果をプロジェクターを駆使してね、説明しておりました。いやいやいやいや、なんちゅう授業をね、この学校公開の日にぶつけてくるのでしょうか。いや、新学校でね、非常に真面目な生徒が多いんですが、この授業中に、普通に数学の勉強をしている子がいたり、まあ相変わらず髪の毛ばっかりを触っている子がいたりと、あ、保護者がいる中でのこの授業はなんか変な感じで、ございました。保護者の人たちもなんかね、空気を読んでか一人また一人と教室を出ていきます。気がつけば保護者は私一人となっておりまして、 そしてこの授業を真剣に聞いてるのも俺だけだったのかもしれません。いやしかしね、授業の最後の方でねプリントが配られて、授業のねまとめをねするわけなんですが、まあまあ保健体育ですよ。生徒もね備えに力を入れて勉強する科目ではないと思います。で、ただねきちんとしてる子はやっぱりそんなプリントでもちゃんとクリアファイルに入れて管理をしております。教科書にね乱雑に挟んだり、そのまま机の中に入れて永久保存する子もおるわけなんですね。こんなのを見るとやっぱり、整理整頓ができる子が、まあ、勉強もねできるんやろうなって感じます。もちろん私のジュニアはそのまま机の中にスルーパスをしておりやした。もういやで、まあね、私ね、保護者として授業を見学するのももう2、3回ということで、まあそれよりもね、やっぱりね、部活ですよ。ね、吹奏楽部のね、練習が見たいなと思っておりましたら、この前、その機会に恵まれたんですね。吹部の保護者総会があるとのことでね、その際にね、練習風景が見れますよということで、行ってまいりました。で、当日、まあ、嫁さんはね、保護者会のね、役員をやってる手前、いろいろと準備があるからとね、9時には学校に行くと。でもね、その見学が始まるのが13時からということで、でもね、まあ、早めにね、一緒にね、車に乗って学校に行ったんですが、私、約4時間も暇なんですね。で、あまりにもね、時間があり余ってしまいますから、とりあえず、学校の周りとか、散策したんですが、千葉県は佐倉市、ね、田舎ですね。何もありません。まあ、さすがに、JR 桜駅周辺は賑わってるだろうと、もうちょっと言ったんですが、見事に何にもありません。ただ、車は結構走ってるんです。ああ、そうかとね。桜市はね、あ、車社会なんだと。まあ、確かにね、駅前よりも大きな道路沿いの方がお店が多いんですね。ああ、なるほどと思って、道路沿いのね、カインズへと車を走らせて行ってまいりました。いやーホームセンターねめっちゃおもろいですね。何時間でも楽しめる場所でございます。気がつけばもう3時間ぐらいね経っておりました。でまあぼちぼち時間やからね、気になるものを買って学校に戻ろうかと思ったら嫁から LINE が来ておりまして、時間を間違えたと、あと5分で見学が始まるよと、間に合いますかということでございました。それは無理で、車にね急いで戻り、すぐに学校へと向かい音楽室へと走って行ってまいりました。いやまあね練習すでに始まっておりまして、保護者さんも結構集まっております。で、今回、3年生がね引退して新たにね1年生が入部しており、まあ新体制に、ね、なっていたわけなんです。私が見た時は新しいね新任の今年からか入った先生がコンダクターとしてね指揮をね振っておりまして、曲はディズニーのねメドレーの練習をしていたんですね。あそうなんやと、こんな感じで練習しているんだと、指揮の先生がここはこんな感じでとかね、もっと包み込むようにとかね指示をして、その度に生徒ははいってね大きく返事をしているんですね。あーいいですねとね、青春ですねってね。ジュニアのね、パートはトランペットですからね、トランペットの1年生はどんな感じの子が入ったのかなと見ていると、なぜかあれと、ジュニアがいないんですね。あれと思って演奏中だったんですけれども、横にいた嫁に聞くと、なんとジュニア塾で模試があり本日欠席とのことでございます。せっかくジュニアの練習風景を見るのを楽しみにしていたのですが、非常に残念です。親が来る時ぐらい塾を休め塾を。で、トランペットパートには女の子2人が入っておりまして、まあこの子たちこの前まではね中学生でしたから、まあ非常にねういういしい感じでございます。新体制になったねこの吹部がどう成長していくのか非常に楽しみでね仕方ありません。すぐに練習風景のね見学は終わってしまい、まあ我々ね保護者は場所を移し、保護者総会に、行ったわけなんでございます。まあ総会といってもまあ形式みたいなもんで、淡々と進めば30分ぐらいでね、終わるということで、まあ新しいね、1年生のね保護者さんの中から、まあ、新しくね役員を決めてもらうのにまあちょっとね時間がかかるかなと思っていたんですが、全くそんな簡単ではありませんでした。そうなんです、以前先生にめっちゃ文句を言っていたモンスターペアレントの夫婦が来ておりまして、議題が終わるごとにいちいちおかしいとか、どう考えてるんですかとか、こうした方がいいんじゃないんですかと、質問をしておりました。しかも 父親が質問したら、次は母親が質問するというワンツーパンチでございます。まあまあ、まあね、二人が言いたいこともちょっとわからんでもないけれども、ちょっとね、揚げ足取り的な部分もあるし、なんかこの親御さんがね、なんか子供みたいにわわとね、騒いでるように、まあ見えてしまったりで、まあでもまあまあ保護者会またね先生の立場としてもきちんとね対応しないといけないというわけで、まあね非常に大変ですよ。いやーしかしね、このね父親の方がね質問した後にね、母親の方が続けてね質問をしたわけなんですが、ちょっとね、私にとってはそれが衝撃でございました。ああそうかと、ここ二人ともなんやと、ああこれきついなと、ああ子供にとってはちょっと逃げ場がね、なくなってしまう可能性があるんやなとね、厳しい、ジュニアがね他の生徒から聞くところによると、このね、モンペの娘さんはちょっと辛いと友達に漏らしていたということでございます。いやーちょっと切なすぎる話ですよ。モンペはね娘のためにとねそういう文句を言ってるとしたら、その行動自体が娘さんに嫌な思いをさせるのかもしれません。で、まあなんだかんだでね総会が終わって、保護者同士の交流を少ししたのですが、モンペはそそくさとね帰っていきました。あ結局このモンペの二人は部活のね練習も見ずに交流会も参加せずに、総会で文句だけ言って帰っていきました。何なんでしょうか。この帰り際の後ろ姿がなんとなく寂しそうに見えたんですけれども、そんな彼らにね、疑問と言いますか、聞きたいなって思うんです。そんな生き方、おもろいんか？はい、では今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグずとわら、ひらがなでずとわらとつけてつぶやいていただけたら私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントずとわら @gmail.com zutowra@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。メッセージを送っていただいた方には番組ノベリティを差し上げております。またみんなでレザー商品を出品しております。そちらの方もぜひご覧になっていただきたいです。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで最後までお聞きいただき皆さん大きいです。そして、さよなら。